皆さんこんにちは、24太郎ウーノの時間がやってまいりました。本日は9月26日木曜日午後5時でございます。京都の街もですね、まだまだ9月の末だというのにまだ暑いんですよね。昼は特に暑い。そして京都の街はですね、たくさんの観光客が来ていらっしゃって、ちょうどこの辺りの三条寺町あたりはですね、本当に多くのいろんな国から来ていただいている観光客の方がで賑わっております。時々ね、オーバーツーリズムとかいう話もあるんですけども、あるがちょっと統計のことを先だっておっしゃってた方は、まだまだオーバーツーリズムないとはおっしゃっては おられるんですけども、なかなかまあ庶民としては、なかなか街中に関してはちょっとなかなかね、良いのか悪いのかそれはあれですけども、まあ、日本を楽しみにね来ていられる方々がね、やっぱり好きな国でそこで、食べ物や文化やそしていろんな買い物ショッピングを含めまして体感しようと、体で感じるために、そのバーチャルじゃなくて、コンピューターやあの世界ではなくてですね、実際に来て感じるということを体感しに来られている方がたくさんあるというのは、まあ、魅力的な街なのかなということが思います。実はですね、本日は、今年2回目登場のですねスペシャルゲストをお迎えしております。心と体を鍛える京都嵯峨野道場の師範の辰之さんです。
はい、ま、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しいです。
今年2回目の登場ということで、
はい、いつも呼んでいただいてありがとうございます。
は
い、
まあ、道場としてはいろんなね、子どもさんたちにも、はい、いや、まあ、老若男女問わず、いろんなことを教えられていると。
そうですね。
もともと極真の空手の方での辰之さんはご活躍でですね、現在は、未来の日本の道場に来られている子どもたちやたくさんの人のために、体とそして健康を主体として、
そうです、ね、
体と心をいろいろと整えたりする、まあ、指導をね頑張って普段からされてます。
今は4歳ぐらいから最高80過ぎまでいらっしゃって、体操も中心にやってますので、はい、いろいろ楽しくさせていただいております。
例えば簡単に言いますと、大体どんな風な感じ のトレーニングといいますかね、お稽古があるんですかね。
そうですね、やっぱり 今の子どもたちってやっぱりどうしてもその便利になった反面、ちょっとやっぱりその自然から遠ざかったりとか、自分の体を見つめることとかなかなかしんどい時代なので、自分の体の遊びですかね、まあ、パピークラスとかそういうのもあるんですけど、動きを通して覚えていってもらって、例えば逆立ちとかですね、はい、正座でジャンプするとかですね、はい、そんな普通に僕らが言ったら普通のことをちょっとずつ子どもたちに伝えていって、やり方を教えるのと仕事で自分で見出していってもらう、自分で考える力、はい、だから太郎がこういう、ね、ラジオ番組やられてるように、自分で考える、自分で気づいてもらうっていうことを主体に、年齢本当に先ほど言ってもらったお年寄りとかも全然関係なく、全然諦めてもらいたくないんですよね、うん、皆さんどっか痛いとか手術されたとかいろいろおっしゃるんですけど、はい、もちろんそれはあるんですが、それを理にかなった動き、断りをちゃんとやるとですね、治っていく場合も十分あるので、はい、そちらの方にフォーカスするような道場体操を目指してやると思ってます。
ですね、まあ、明治鎖国が解けてですね、明治文明開化になっていろんな西洋のものが入ってきた、うん、さらにですね、まあ、戦争第一、うん、第二次世界大戦あって、
ね、
まあ、この間の、まあ、
大東亜戦争、
括弧、うん、第二次世界大戦括弧ね、はい、が終わってから、またさらに、海外のものがどんどん入ってきて、
そうですね、
その暮らしが変わってきたと。
そうですね、
以前の日本人がその、まあ、古い写真など見てますとね、よく言われてるのは、うん、小さい体でもすごい弾力というのが力あって、重たい荷物を、
もう全然違います、
俵を少し、うん、女性でも男性でも運べたとか、300キロとかね、いうような、うん、なんかもうこんなに体はそんなに大きくないのに、今の人より十分に物を運べたり、
そう、
だからどんどんどんどん生活様式も、まあ、椅子の生活であるとか、まあ、 トイレも西洋式、東洋、日本式から西洋式に変わったりとか、和式に変わったとか、暮らしのね、畳がちょっと少なくなったとか、食生活はね、もう私もまあ食の方のプロですけども、
ね、本当
に
立派ですね、
食が、まあ、本当に味噌やいろんな、発酵食品などがよく食べて、腸内環境も整ってたのが、だんだんちょっとまた西洋式の、悪いとは言いませんけども、だいぶ偏ってそちらにだいぶ入り込みすぎてるとかね。
そうなんですよね。で、今の話に行くと、例えば体っていう感じも、これも最近気づかせていただいたんですけど、どんな字漢字書くか分かります？昔の人はどんな漢字書いてたか。体、
普通の体っていうのは人弁の本という字と、また、身体の身に2つ合わせるとか。
で、昔の人はね、はい、その人弁に本は死体の時には使ってたらしいんですよ。
死体ね、
はい、ところが、はい、本当の体っていうのは骨辺に豊かって書くんですよ。
ああ、どこかで僕も見受けたことがありますね。
昔の武道の本とかね、はい、そうやって僕そうやってこの間気づかせていただいたんですけど、体術とかっていうのは、はい、骨に豊かって書いてたんですよ。骨、体の使い方、
骨辺に豊かですね。
だから、はい、骨が豊かになるような体の鍛え方とか食生活とか生活をちゃんと送れば骨抜きにされないわけです。
骨抜き、そう。
ところが今牛乳とか砂糖とか全部そうですけども、その入り込んできたことによって過剰に、しかもどっかで余ってたやつをいっぱいこっちに持ってきたみたいなね、
はいはい、
ワクチンの問題でも薬害エイズの問題でもそうですけど、はい、本当にそのなんかね、日本で消費するためにみたいな、そういうのが僕はものすごい嫌なんですよ。で、知ってる人は取ってないから。
そうですね、
知ってる人は取ってないんですよ、はい、でそれを日本の人たちが気づかない、はい、テレビでやられてるとかっていうのではなく、本当にそのずっとそれで洗脳されてるところがあるから、はい、やっぱ気づかないと。だから体を通してやるとね、気づけるんですよ。あれ、こんなんできへんわ、あんなんできへんわってなるんですよ、はいはい、それが悪いことではなくて気づきのきっかけ、
はい、
で太郎がやってる立派なことっていうのは、あんだけの従業員の方使ってお牛さんと関わって食を提供されてますよね、はい、僕はもともと本来の人間の動きにフォーカス当ててそれをやりたいんですよ。
なるほど。もともとね、日本は稲、米、主食が米である。
食料の量って米辺に測るって書きますよね、量子力学
の。しかもね、以前この番組の言ったんですけども、うん、気力の気、これ今日は漢字がよく出ますけど、気力の気は、普通中に目を書きます、カタカナの目を書くんですけども、ね、本来は
米ですよ、
米なんですよね。
そうです、
気力の気は米、これは一番要なんですよね。
だから米を食うこと、いただくことによって弾力出るんですよ、気力が出るんですよ。でしかもその白米、精米したやつじゃなくて、はい、玄米とかその胚芽米とかちゃんとついてるやつなんです、はいはい、命の塊なんです、
ね、そうですね。今ちょっとね、米騒動みたいな、米が足んないってちょっと今
でその方におっしゃりたい、お伝えしたいのは、今までお米食べてきましたかっていう話なんですよ。
そうですね。
ほんでちゃんと農家の人から買ってましたかっていう話ですよね、はいはい、流通にバンバンって何兆円とか流してるとこがなくなってるだけで、はい、お米の農家の人たち余ってたわけですよね。
ほん
なら逆に今回がいいきっかけになって、そこから直接買えばいいわけですよね。
そうですね、はい、
だから本来の日本の力を取り戻すってそういうことやと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね。その、まあ、中間というじゃあれなんですけども、うん、
その人たちが悪いわけではないんだけ だけど走るんですよ、やっぱり。
そうでね、本当走る。そして効率化をしちゃうと、
それが資本主義の原則ですよね。
そうなんですよね。
でも行き過ぎると、はい、金だけ今だけ自分だけになっていくわけですよね。
その通りですね。おっしゃる通りです。なかなかね、その生産者の方に逆にちゃんとした、利益というか、
そうですよ、それですよ、
あれが回ってこない、途中で中抜きしちゃってですね、なかなかその、
そうそう、でその今なくなってるとこっていうのは叩き売りしたり叩き買いしたりした業者なんで、はいはい、だからなくなるのは当然ですよね。
そうですよね。
だから我々がもう一回今回のことを気づきにして、外国から買うんと違って、はい、日本できちっと作ってる方から買えばいいんですよ、
はい、
それをちゃんと契約したらええだけの話で、ほな、うん、もうみんな安心して食べれますよね。
そうですよね、はい、まあ食に扱ってる、
はい、本当に立派やと思います。
仕事をねしてるわけで、うん、常にね原材料、牛を作ってもらう方とか、お米、お野菜などね作ってもらう方、本当にこの暑い中でね、
そうです
よ、守ってね、畑を守って、まあ、土壌守って、いろんな、やっぱりその人が最大のね、うん、この資本主義っていうのは 結局は金持ってる人が金だけ生んでいって、
ちらつかしてね、
支配コントロールしたい、
そうほっぺた叩くみたいなね、
そうコントロールしたい、その業界をコントロールしたい、その国をコントロールしたい、世界をコントロールしたい、
そういうのやめましょうよね。
その人たちかって誰、あなたが自分が米作ってくださいよと、自然と戦ってね、一番大変ですよね、虫とかが来るし、いろんな害虫も来るし、いろんなミミズやね、いろんなものをあってこ そのあってこそ普通なんですけど、
う
ん、まあ、そこで効率化、
そうですね、
農薬の使いすぎとかね、まあ、うん、全く悪いもとは思いませんけども、
ね、
使いすぎであるとか、うん、そして例えば出来上がったものに添加物として保存料で、
そうですよね、コンビニのとかそうですよね、奥が
日にち、それ結局は金のため、うん、これがねちょっと狂わせてんじゃないかということなんですね、うん、
ね、
損するかいつもね、どうする、それじゃったら損する、損しないっていううまいゲームを持ち出してですね、結局誘導されちゃってると、
でゲームのになっちゃいますよね、
ゲーム
スマホのもそうですけど、
そうなんですよ、こっちの方があなたにとって得ですよって言ったら、ついつい目先の利益のために、お金や利益のために、うん、あそうかこっちの方がお金がたくさん入るなってことでコントロールされてる、そうそう、大事なのはちょっと外れてね、
そう、
そこんとこがこの資本主義の落とし穴、
そうするとゆとりなくなりますよ ね、
そうすね、
奪うことになるから、まあ、奪いゲームになりますよね、
そ
うじゃないですよね、
はい、ではですね、ここでちょっと一曲お流したいと思います、どうぞ
よろしくお願いします。
この曲はですね、にエストラーダ・ド・ソル、マリオ・カストロとネベセス・サンバ・エセーの、まあ、太陽の道という曲で、マリオ・カストロ、ネベス・サンバ・エセーの方 の、 演奏でなんですけども、これはですね、まあ日の出の直前の状況を描きながら、新しい一日を生きる前向きな心を歌った曲なんです ね、
いいね、
そのやっぱり 夜の暗闇というかですね、まあ、悲しい暗い夜から明るい道ということで、あえてこの曲をね、私もこの日本のためにね、まあ、世界のための、人々のため の一部の儲ける人じゃなくて、もう全人類というかね、
素晴らしい
曲をあえて選ばせて、
でいいです
ね、音楽かけたからって変わるわけじゃないのか、ちょっとそこもあるかも、
ちょびっとずつの積み重ねですよ、で、ね、本当ですよ、
ただ本当にね、我々今日も先ほどの話の通り、うん、言わなかったらどんどん進んじゃいますからね、
そうそうそう、やられますからね、
やっぱり少しでも暗殺されない程度にね、
大丈夫です
大丈夫です、言ってくれてるね、
全然大丈夫、
安心で、じゃあもうちょっと過激なこと言う、あ、そんなことはしませんけどね、とにかくね、先ほどの話から言うと、こうお金に支配されてるいう部分がたくさんあるじゃないですか、私もね、たまたまちょっと本を、田内学さんの君のお金は誰のためと、ボスが教えてくれたお金の謎と社会の仕組み、
僕も知らなかったですけど、
これなかなか東洋経済新報社から出てるの で、 で結局ね、お金で解決できる問題はないという章もあるんですけど、うん、しかしながらですね、
幻想ですよね、
お金は偉くないと、
そう、
お金のでお金使う人、お金だけ見てるんじゃなくて、その向こうには本当は人がいるんだと、
あ、そうですね、
だからその人の人格出ますよね、やっぱり
出ます、出ます、
だ
武道の世界ではお金通用しませんからね、
その通りですね、
お金ポンと積みます、負けてくださいなんて八百長でしょ、
八百長ですよ、
それでだから相撲界の人とかも一生懸命やられたかもしれんけど、はい、やっぱあんだけの世界になってくるからおかしくなるわけですよね、
そうですね、でここではね、お金の力、選ぶだけの力、たまたま選ぶだけの力、
そうですよ、
まあ、いいもの、
常に我々選択ですからね、
だから本当は心が売られちゃってる部分があるかもしれないですけど、
安心できていませんからね、
そうなんですよね、
安心できてないから、はい、
でお金のやっぱりね、いろんな推薦者の方々の言葉がありましてね、お金の奴隷にならないと、
そうですね、
ついついね、あなたにとってどちらが得なんですかっていう言葉で騙されちゃうんですね、
お金基準に考えちゃうんですよね、
そうなんですよ、損得のお金の基準で、で、まあ、お金に振り回されてはいけないと、
そう、それをね、太郎は食で、はい、僕は動きで武道でそれを表現したいわけですよ、
はい、
で人にいいって書くじゃないですか、食って、
そうですね、
本当に人のいいものなんて保存料そんな使ってるわけないじゃないですか、
はい、
でもそれは資本主義社会のルールとしては、皆さん一生懸命やってこられた上で、はい、 もう自分の反省も含めてですけど、はいはいはい、そういうの取らんかったらいい
ん
です。
そうなんです、
ね、で骨を豊かにするには、はい、そういうもの取ってたらならないんですよ。
そうですよね。
牛乳しても砂糖にしても取りすぎたらあかんんですよ、はい、なんとかワクチンとかもその打ちすぎたら弱くなるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう怖いですね。
それを知ってるか知ってないか全然違うんですよ。
そうですね、本当におっしゃる通りで、うん、あのお金で実はできないことも全然ある。あ、もたくさんあったわけです
けど、僕らそういう世界で生きてきたので、
本来はね、あ、いや本来はみんなもそうあるべきなんですけど、うん、どんどんこの社会に飼いならされてね、このメディア、うん、普通の大きなメディアも含まれてだんだんそっちに流されちゃうという
ような、ね、そうですね。でもそれもみんなね、例えば子供のためを持ってとか、原発もそうですよ ね、
そうなんですね。
子供の未来のためにって原発招いてきて、はいはい、今大惨事ですよね。でも
そうですよね。
ほんでものすごく大変な思いされてるじゃないですか。
そうなんです。
あのこれおかしいですよね。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、今さえよかったらもうあの泣くから今これを食べさせって言うけど、本当はその食べ物も悪いもんかもしれない。
そう。でそのおじいちゃんね、昔の方たち本当に良かれと思ったけど、そのトータルで見れないわけですよ、
はい、
ワクチンしても食べ物にしても。今新しくね、子供、はい、0歳から教育とかもしゃありますけど、やっぱ過ぎたるは及ばざるが今年で、はい、ほんまに子供たちが安心できるかって言ったら、うん、ずっと追われるんですよ、
はい、
日曜日から月曜まで、あ、違う、日曜日から土曜までずっと、はい、ずっと習い事、ほんなら誰かが止めてあげないといけないし、
そうですね、
ほんまに安心できるかっていう、うん、
本当にそこは特に、心の教育というかですね、うん、そこがちょっと抜け落ちてる部分があるかもしれないですね。
だから教育というよりもまずその、うん、親御さん僕らでもだけど、自分でまずやることを心がけるわけですよ。
はいはい。
太郎もあのね、さっきも会議見てましたけど、はい、自分で率先して言ってはるから、はい、やっぱり立派なところで、それってものすごく大事で、はい、で牛乳も飲むのが悪いわけじゃないけど、うん、今の情報としてはですね、はい、本当にその、ね、ハーバード大学とかね、結果が出てるんやけど、はい、アメリカハーバード大学による約10万人を22年間追跡調査した結果の最新の研究、はい、10代の時にコップ1杯の牛乳を飲むごとに大腿骨骨折のリスクが 9% 増加するとかですね、うんうん、でその砂糖の摂取により低血糖が起こるのと同じで、うん、はい、牛乳に含まれる大量のカルシウムの摂取はカルシウムの排泄を促して排出しすぎることにカルシウムが失われるとか、うん、でそういうのをお医者さんが今ちゃんと言ってくださってるんですよ。
なるほど、なるほど。
で昔の日本人で牛乳飲んでないですよね、
本来はね。そうですね、
温故知新っていう言葉あるじゃないですか、
はい、
だからで太郎も僕らもそこなんですよ、うん、で古きを捨ててしすぎたんですよ、
はいはい、
だからそこをちゃんと原点に変えてやりましょうっていうところが僕はものすごい今大事かなと思います。
そうですね、あの思うのは、文化的なことを含めて生活スタイル、食から生活スタイルも全てね、あの足元に実は日本人は案外いいものを持ってたんですね。
靴揃えてますかって話なんですよ。
そうですね、あの実は本土にですね、文化的なものも気がつかないですよね、なかなか。
そうです、あの
食生活も、
はい、
でついつい外に目がいっちゃって、外の隣の芝生が青いみたいに、
そうそう、
あ、こういうの海外で流行ってるからとか、そうそう、こういうのが潮流、世界の潮流だとかで、ついついね、もうしょうがないんですよ、
胸も痛いです、
人間ですからね、しょうがない、私もね、それあるんです。そうそうそう、
自分の反省も踏まえて気づいていきましょうってことなんですよ。
おっしゃる通り、
本当に、
まあ、あのほぼ還暦なんでね、
そう、もうもうびっくりしますよ、はい、自分が還暦やからね、
まだ17ぐらいのつもりおりますけど私は。
いや、ほんまですよ。でだから本当にね、僕ら伸びしろがいっぱいあるってことを僕は伝えたいんですよ、はい、4歳の子供の伸びしろと81の伸びしろってね、はい、僕は変わらないと思ってるんですよ、はい、成長の度合いが違うだけで、はい、まだまだ魂にしても心にしても発展できるんですよ、
はい、なるほどね。だ
から昔の武道家ってほんまに本当の方って亡くなる前が一番強かったっていうぐらい、はい、
よく写真、そうですよね、なんかありますよね、 こんな おじいさんが、
だって昔の方って90、110でもものすごい立派な体の方がいっぱいいらっしゃったじゃないですか、はい、それを骨抜きにされただけなんです。
そうですね。
だからそれを戻すんと違って、はい、もう一回新しいものはちゃんと入れながらやったらいいだけなんですよ、は
い、本当にそう思いますね。
あの我々、うん、特に京都なんか太郎はもう本当に伝統的なことやってもらってるから、いやいや、
まだまだあれですけど、
もうこれですよ、
はい、あの本当におっしゃる通りね、あの明治以後文明開化とですね、第一次骨抜き
うまいこと言う、
システム、
うまいこと。
そして第2次世界大戦大東亜戦争の後の第2次で、だいぶ2段階でね、
何回目かな、
段階段階でね、やはりね、かなりね調査されてね、やっぱり向こうが占領する時には
研究したんですよ、 GHQ が、ね、
そうなんですよ、おっしゃる通り、 GHQ のそのままのシステムはまだ今遂行されてると、
うん、学校もそうですよ ね、すね、牛乳毎日飲まされるとかね、
自分たちの価値観だけで、それはね フィリピンだろうがベトナムだろうがいろんなところでも同じですよね。
そうですね。
そこの伝統産業や伝統行事などがね、本当に大切なことがいっぱいあるのに簡略化されすぎたりとかですね、うん、本当に意味がある。たまたまですけどね、私とかちょっとミーティングはね10分ほどだけですけど、うん、正座をしてってい
うか、素晴らしい。
たまたま僕は茶道とかね華道マナーも習ってる、うん、どうしてもね正座でやるもんの、なんで正座だったと思ったんですよ、うん、僕は自分でね、うん、最初に、うん、でよく考えたら道というものは最初に空手も柔道も剣道も一旦正座して挨拶すると、うん、礼をすると最初に、うん、その辺が何か絶対に意味があるんだなと思って、まあ、正座の意味、
うん、
全部は分かったわけじゃないですけども、ね、必ずそこには何かあると思って、
うんうん、
まあ、言葉ではうまく言えませんけども、
そう、ね、
そう思ってね、いろんな、うん、そのうちだんだん分かってくるかもしれない
です
し、
そうですね、一つの型ですよね、
はい、
だから でも型も偏りすぎないように、はい、だからその正座が全て正解かっつうと今の現代社会の人にとったら、うん、ね、はい、膝の悪い方もいらっしゃるから、
ね、
その幅ですよね、
はい、
応用なんですよ、
はい、
だから温故知新っていうことは現代の今って YouTube でも何でも大谷君でもそうだけどめちゃめちゃ活躍してますけど、はい、また怪我するかもしれないし、
はい、
だから体の使い方って本当にちゃんとやるとね、はい、いろんなことが見えるわけですよ。
なるほど。
でも大リーグとかサッカーとか勉強とか塾とかの枠にはめられると自由さが奪われるわけですよ。ルールの中でやるっていうのは悪いことではないんですけど、武道ルールありますか？
そうですね、
もちろん礼儀はありますけど、で僕はそんな恥ずかしいことよう言わんけどもね、その中で生き延びられた方とかのね体型っていうのはものすごいもうあるんですよ、
うん、
でもうとんでもない方いっぱいいらっしゃるってことは、うん、もうほんまにこの還暦で分かりました。本当、まあ、太郎の周りにもいっぱいいらっしゃると思うし、は
い、いやいやいや、
それを謙虚に見れるかですよね。
そうですよね、
はい、で学んだらちゃんとやればいい、はい、でやらすんと違ってやるんですよ自分が、
はい、
もうやらせる時代は済んだんですよ。
そうですね。でまず気づいてもらうと本人が何歩こう押し付けてもやらない、勉強も含めてね、やらないので、
動かないんですよ。
どう気づいてもらうかっていうのは、まあね、どっちかと、まあ田月さんも、まあ、伝道師となってね、
ありがとうございます、
伝道師、私も職の伝道師としてちょっとこういうの伝統的なものある、まあ、うちはたまたまね明治からのあれなんですけど、日本料理も私も日本料理の奥深さもちゃんと料理もいたしますの です、
ね、
日本料理の素晴らしい
ことやってますよ。
気がついたのでね、その組み込むようにね、すき焼きの牛肉料理の中に、まあ、少し日本料理の要素を取り入れたりもするんですけど、その伝道師としてね、過去の温故、先ほどの温故知新を気がつかない人は見向きも知らないので、少しどっかでちょっと、うん、見せて気がついてもらう。そしてその良さに気がついて、日本にはこんな宝があったんだ
と、
橋本にこの宝が
自分の体にあるんですよ、
追ってたあったと、自分の内にね。
ほんでその時に大事なのは、その先の偏りすぎないもそうだけど、好き嫌いってものすごく大事なんですよ、
うんうん、
でこの間下鴨の鈴木先生に教わったんですけど、はい、子どもの好き嫌いっていうのは食べ物を自分で選んでるから、
はい、
強制して食べさせたらダメなんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
今アレルギーの問題もいろいろあるじゃないですか、はい、で自分の身を守るために嫌いな場合が圧倒的に多いんですよ、
ね、
それに気づかせてもらったんです。
なるほど。
そういう名人がね、もう京都至る所にいるんですよ。
あ、
だからその好き嫌いを無理やりこう肩にはめようとするのは誰かより頭でやるでしょ。
頭でやります、ね、だ
から僕は腹やと思うんですよ、
はいはい、
だからさっきの正座も腹ができるかどうかなんですよ、うん、だからその、ね、ネドジュンさんとかいい本もいっぱい書かれてますけど、はい、その腹に落とすっていうのはね、はい、今なんですよ。
なるほど。
中今って言うじゃないですか、
はい、
今なんですよ
今ね、
はい、うん、でそれをちゃんとやれてる太郎とか、まあ、本当にこういうことをやれるってものすごい立派なことやと思うから、あとはそれを生活で生きることで表現するかどうかなんです。
なるほどね、
まあ、それ生き様ですよね、
はい、
まあ、そういう方が昔はいっぱいいらっしゃったから、
はい、
まあ、京都綺麗なんですよ、
うん、まず体ですけど、ちょっと今ネドジュンさんの話が出ましたけども、はい、少しだけこのちょっとなんか面白い本持ってきましたね。僕もこれ買おうかなと思うんですけど、
この人ね今、はい、左の脳の働きが止まらはった人なんですよ。ピタッと。
ちょっと本の題名からちょっとお願いします。
ね、今読んでるのは幸せ右脳で悟りズムっていう、
悟りズム、
はい、はい、でこの人の、ね、
どっから出てます。
これはねどこかな、
はい、
あ、これですね、長岡書店ですかね。
長岡書店、ネドジュンさんという方ですね。
そうです、
著者はね。
この人のね今考え方とか武道の極意なんですよ、
あ、そうなんですか。
うん、でその呼吸法も武道の極意でものすごい分かりやすく書いていただいてるから、
これは研究者の方じゃなくて、
あの、ね、普通のおばちゃんなんです。普通のおばちゃんがいろんなちょっといろいろ大変なことがあって気づかはったんです、はいはい、自分で、はい、
女性の方ね、はい、中年の女性の方ね、
これはおすすめしておきます、は
い、時々おばちゃんとかおじいちゃんとか言うたらちょっと、
あ、ごめんなさい、お姉様、お姉様
かな、どうか分かんないですけど、
でさっきの、ね、あの女性の、ハーバード大学の本は、はい、感染を恐れない暮らし方って言って、はい、本間慎二郎さんって言って、はい、お医者さんが書かれてる本です、
はい、これは講談社ですか。
講談社ですね。ありがとうございます。
講談社から出ている。これなかなか面白そうですね。
すごいいい本です。まあ太郎もいっぱいいい本読んであるから。
いやいや、私もね、やばい食、潰される食、ノーということでね、うん、まあ、やっぱりグローバル的な秋号が、自分らの推進のため、そして乗っかっちゃう、それがエリートだと、ね、エリートだと勘違いするとか、
そうですね、
その人たちは戦争を入ってしたのかな、どうなんですかね、うん、その人口も増えたりいろいろするんですけども、うん、食の問題もあるんですけどね、未来に向けて、本当にまあ、致し方ない部分はあるかも、その科学や学者さんもね問題なんですよね、うんうん、推進するから悪くはないですよ、その研究、
その方ね多分裸足で地面歩いてないと思います。
うん、なるほど、
地に足つけるってそういうことなんですよ、
はい、
でほんまに裸足で地面やるとね考え変わるから、そっから入ってもらいたいですね、うん、って生意気ですけど、
いやいや確かに、いやいや、辰之さんのね風評は、風評中 の姿形は、ね、案外ね自然派なんですよね。
ありがとうございます。
チューラリストで、案外と皆さんこうラジオだから声しか聞こえ、あ、でもこれアーカイブかなんか写真出るんですかね、あ、まあ見ていただければなんかちょっとぐらい分かって少しは皆さん分かっていただけるのかなと、
はい、これからだと思ってます、
思ったりしますけどね、本当にまだまだね解決というか、そちらへ行ってはいけない方角へね、日本が含めて世界もですけども行こうとしているのね、
まず太郎と僕一人一人がやればいい
んです、うん、小さな、ね、ところからね、はい、コツコツと言いますかね、コツコツで骨です、
本当ですよ、コツコツ、ね、本当それですよ、コツですよ、は
い、
本当です、
骨辺に豊かで、ね、はい、こちら の骨がまずということが今日も、ね、勉強させていただきましたけど、
骨を豊かにね、
豊かにするということから、はい、いろんなちょっと今まで、ね、洗脳されてた知識をちょっと覆すというか、は
い、ベースに戻ればいいんです
よ、ベースに戻る、はい、それはなかなか戻れないですよね、
行き過ぎちゃってるから
です、マスメディアも含めていろんなところで
大丈夫、
マスキング、大事なことマスキングされてますから、
大丈夫
ね、
うん、
ということでですね、本日もね24太郎の、ゲストは、
いい時間でした、
ゲストは
辰之です、
そして、コメン、私が三島太郎が、進ませていただきました、本日9月26日24太郎ここまででよろしくお願いします。また来月もよろしくお願いします。
いい時間でした。どうもありがとうございました。本当にいい時間をありがとうございました。